どうもリッチョークの山中です、
ね、というわけで皆さん、お待たせいたしました。今日はですね、ついに山中が全く努力をせずに、はい、フォロワーが増えなかったために、うん、自腹でプレゼントをするこの企画の当選者が発表しますんです
ごい言葉出したけどね、
うん、もう本当にね、これはもう皆さん嬉しいと思うんでね、
あ、まあね、
まあちょっと、はい、そしてまああと一応じゃあ先に紹介しよっか。今日はね、まあいつも通り、うん、勝手に準レギュラーにやった、はい、マネージャー辻岡さんが、はい、ゲストで来てますんで、
一応じゃあってどういうことだよ。
何が？
ネタも辻岡です。
あ、はい、もう今日はもう、まあ、適当に、いつも通り、はい、ね、いるだけでもいいんで。
え？
いつも通りの
いるだけにな
って。いつも喋ってるやないかも。
うん、そっか。
頑張って喋ってるよ。
今日はでもまずはちょっと視聴者プレゼントあるんで。
あ、そっかそっか。あ、じゃあ先にコーナー、ね。
そこでちょっと先にじゃあ、
はい、やってもらって。
じゃあ、山中じゃあ、こう結構ねプレゼント応募来たんで、
はい、
まずじゃあどれがくじ引き作ってるんで、
はい、
ちょっとこれがいいってちょっとやってもらっていいですか。それじゃあ名前あるんで。
じゃあこれ、
お、これ、
うん、
まずはじゃあ、山中これ選んでね、これ当たんなかった人ね、山中恨んでくださいね。山中のせいなんでね。
これ何名当たるのこれ。
3名に。
あ、3名に
。だから千何百円のキューピーちゃんが3名様に。
あのなんかご当地のすごい限定のやつでしょ。
限定のやつなんですよ、はいはいはい、この前鍋本ほのかちゃんっていうタレントの人にもあげたらすごい喜んでくれて、
まあ、喜ぶよね。
喜んだんですけど、ブログとかツイッターに全く上げなかった
チェックしたんだ。
チェックしたんですけどね。
あの日の放送のことまだ全然上がってないから、ね、まあそれを楽しみに ね、
ね、時間のともにね。
じゃあこれ山中が選んだまず1人目、
はい、
いきますよ、1人目の当選者はクレハちゃんです。
おー、クレハちゃんといえばおなじみの、
まあ、ずっと応援してくれてるね、うんうん、バネラジで最初にファンになってくれたあのクレハちゃん。
バネラジでも何回か、ね、名前出てますけど、
うん、まずクレハちゃんにじゃあまずキューピーちゃんプレゼントしますんで、はい、送ります、ね、山中の自腹でねちゃんと送りますんでね、
はい、そんないいやないか、うん、まあ差し上げますよ。
まあまあ自腹っていうか、まあ努力しなかったせいだからな。
まあ、うん、結論言うと、相方の結論言うと、お金で解決しようと。
そうそうそう、
フォロワーのやつでしょこれ、
うん、そしてじゃあ次2人目いきますか。
はい、
はい、じゃあ2人目どれで山中。
じゃあこれでいこうかな。
おお、これか。じゃあこれで当たんなかった人はまた山中、いろいろ。じゃあ2人目の当選者は、
お
お、おめでとうございます。群馬県のちーさんです。
おお、
ち
ー、この人もずっとね、う
ん、
有名な人、まあ、お母さんっていうかお子さんがいっぱいいて、
うん、
そうなんですよ。うちの子も応援してますみたいな感じして、いつも、
ずっと応援してくれてるんですよね、
うん、この人。じゃあ群馬県に山中が、キューピーちゃん届けますね。
届けましょうか、ね、
よし、いいね。山中がな、努力しなかったおかげでみんなが幸せになってく
る。うるさいな。何回努力しなかった
か。じゃあ最後もう一人、じゃあこの人、
はい、
うん、
じゃあ山中どれ。
じゃあこれでいこうかな。
お、うん、3人目はおめでとうございます。北海道のサキさん。
おお、
サキさん、
サキさん、
はい、
この人も結構、まあ、山中のことは特に応援してないですけど、
みえ、うん、ちゃんのファンなの。
そう、リッチドック応援してますって言って俺にだけファンレター送ってくる。
はいはいはい、はい、
そう、
うん、
リッチドック応援してるってどういうこと。
さきさんもずっと応援してくれてるんでね、
う
ん、
あ、そうなんやな。
山中が、うん、まあ、山中誰か分かんないかもしれないけど、うん、山中が自腹でキューピーちゃんプレゼントしますんで。
僕の自腹が僕の知らないところに
行く。そうですね。まあ努力しなかったわけ。
ありがたいじゃん、ファンが喜んで
る。ありがたい。
そうだ
よ。別に嫌って言ってるわけじゃない、
うんうんうん、まあ、むしろだから最悪俺からだよって渡しとくわ。
俺からや。
うん、じゃあ、この3名にね、クレハちゃん、チーさん、サキさん、
はい、
お待ちください。山中が、きっとね、待たせずにすぐに送ってくれると思うんで。お前どれぐらいで送る。
まあ8月中には。
お
お、だいぶ長いね。
まあまあまあまあ、まあ、
まあちょっとまだ予定もね、
あ、そう
ね、いろいろあります
し、俺ら東北とか大阪行くからな。
そう、そ の,
そ, かそ, か
その準備もしないというか。
そうだな、
もうすぐだもんね。
帰るパンツとかも用意しない
と。そうだな、お、2日目のパンツの旅行親だからな、お前とな。
さすがにな、
鈍行途中で降ろされそうだからな。
そんな臭くねえわ。
今の話聞いてると、今山中はどんだけのパンツのローテーションしてたかってすごく気になるんだけど。
どんぐらいパンツ、
私買わなきゃいけないわけじゃない、旅行行くとしたら、うん、今はパンツ何枚ローテーションでやってんの。
いや、僕今ね、6枚ぐらいなんですけど、最近そのうちの1枚カビが生えて。
パンツにカビって、お前。
真っ青のパンツなんですけど、うん、なんかいつの間にかよく見ると黒い点々がついてて。
あ、それもカビだね。
どこにカビ入んの。
股間のところに。
だから俺大腸菌じゃん。
俺最初は病気かなと思って。
これ以上のキモい伝説ねえだろ。うわ、これちょっと俺後でツイッターでつぶやこう。
あのそれね一回履いてさすがに捨てましたね。
ああ
、うわ履いたのか。うわ、
最後ね漂白すれば大丈夫だから。
あ、まあ、青いパンツじゃなくなるだろ
うけど。そうそうそうそう白にはなるけど、
うん、
100均で買ったパンツやったんやけどね。
うわ
だからそのパンツまた買わないとな。
あ、そうか、
そのローテーション分、
まあ、旅先でカビ入るかもしれないけどな。
最悪。
だから今1個それ猫ない状態やから、うん、ちゃんと洗濯も考えてしないと、うん、1週間に1回2日続けて履くことになるから、
う
ん、ちょっと気をつけない
と。またカビ入るわ。
汚ね、
あ、好き
嫌いわ。
というわけでね、山中の紹介が終わって、山中の紹介がね皆さんに伝わったところで、
まあ、もしかしたらね今日初めて聞いた方もいるかもしれない。
あ、まあ、そういう男は山中ということで、じゃあ辻岡さん、まあ、改めて今日はありがとうございますけど、は
い、あ、いいいい、なんとその急に改めてどうしたの、
まあまあ
ね、
辻岡さん、まあ、ラジオ形式でしたけど、
あ、そうだそうだね、
はいはい、いや、まあ、じゃあまず辻岡さんなんか話あるっていうか、はい、さっき本番前に
話、あ、前回の心霊話、
そうです、前僕ら怖い話しててそれにちょっと対抗して持ってきたみたいな、
あ、そう、なんか2回にわたってね、なんかちょっと怖い話してたけど、実はちょっと俺も1個体験話、まあ完全にってわけじゃないんだけど、
はいはい、
ちょっと怖い話があって、
お、頼みますよ、ちょっと
話してもいいですか。
あ、どうぞ。
いいですか。僕あの前、もう何年か 4,5 年ぐらい前かな、家族旅行で、はいはい、田舎は三重県なんで、
はい、
三重県に帰省したんですよ、
はい、
でその時にあの賢島っていうのがあって、
島、
はい、賢いっていう字に島って書いて賢島ってとこある、はいはい、山ちゃん
知ってますね、
そうそう、はい、であそこって行くまでにすごい山があるからトンネルばっかすごいくぐるのよ、
はい、
そうで、そのトンネル入った時にそのなんだ車2台で行ってて、はい、でうちのまあ親の車と会って、はい、あとまあ同級生のいとこがいるから、はい、そういうとこと2人でなんかスポーツカーみたいなの乗ってたから、それ乗って一緒に向かってたの、
はい、
でなんだ、まあ、乗ってて、トンネルがくぐってて、はい、なんかそのラジオとかで拾わないから、
はい、
あのなんて言うんだろう、昔あったなんかあのシガーソケットになんかあのなんかラジオで電波飛ばして自分のウォークマンとかでなんか聞けるやつがあって、
あ、
そうそうそう、あれでつけて音楽とか聞いてたの、
はいはい、
そう、そしたらそのトンネルとかいっぱい通ってたから、はい、でうちのいとこがちょっとあの昔ちょっと怖い経験があってみたいな、
はい、
話を急にしだして、
はい、
まあ、すごい 夜だったから本当真っ暗の時通ってて、
はいはいはい、
ちょっとまあ不気味っちゃ不気味、すごい不気味だったの、
そうですね、
そうで通ってたらなんかそのいとこがの友達が経験した話で、あ、友達の友達かな、うん、なんかあの愛知県の方になんかその結構霊が出るトンネルがあると、
はい、あ、よくありますね、
そうそうそうそうそう、で結構なんかなんていうの、旧なんとかトンネルみたいな感じで、もう普通の一般の人は普通新しい国道を通ってるから、そう古い道は通らないと、そなんかそのまあ肝試しとかそういう人しか通らないみたいな話があって、でそのトンネル通るとなんか女性の霊が見えると、
はい、
うん、っていうなんか噂があって、でそのなんかね昔は若い時だったから、そのなんか若いメンバーだけでなんか軽トラかなんかの車で行ったらしいね、
はい、
トンネルに、ただ実際トンネルがありまして、
はい、
実際入ったらなんかすごい不気味な感じのなんかもう黒と茶色みたいな、もう驚しい感じで、はい、トンネルずっと入ったらしいの、うん、バーって入って、そしたらなんかその女の人がトンネルの中で歩いてたんだって、
おお、
もうその時点で、
そう、うん、で、まあ、見つけて、あ、やばいなやばいなってなって、はい、でそのままバーってそのまま通り過ぎてバーって抜けてったら一応まあ通り抜けたらしいの、
はい、
そうたらそのやっぱ奥まで行ったら戻んなきゃいけなかったらしくて、もう一回そのトンネル通んなきゃいけないと、
あ、そうなんだ、折り返さなきゃ、
折り返さなきゃいけないって、それでなんか、ね、通過できなかったらしいの、
おお、行き止まりだったってことですね、
そうそうそうそう、でそのままその車を引き返してきたの、
はい、
ただまあトンネル入るんだけど、行きのトンネルの長さと帰りのトンネルの長さが明らかに違うと、
まあまあ、
同じトンネルでも、
まあ、ちょっといろいろね精神的にも、
俺と山中が同じトークしても長さ違うみたいなもんですよね、
まあまあそうだね、
感じる的に、
で実際トンネル入ったら全然なんか出れないと、でバーって走ってったら、で女の人なんか見なかったらしいんだけど、ずっと走ってったらなんか後ろからボンボンって音がしたの、で振り返ったら、まあ、誰もいないわけよ、でもよーく見たら後ろのあの窓ガラスに手のとこパンパンパンついてんのよ、手のとこパンパンついてて、あ、やばいってなって、
やばい、ね、
そう、でもうそのままもう早く逃げよう早く逃げようって言ってバーってもうトンネルをなんとか出れて、はい、もう山降りてったらしいの、
はい、
たらその手の跡がまあ残ってんのバーって、
は
い、いっぱい、
はい、
たらその手の跡をやっぱ落としたいじゃん、
はい、まあ落としたいですね、
そうそうそう、はい、で自分でやっぱ拭くの嫌だからあのガソリンスタンドに行って、
あ、
そのガソリンスタンドの人にその窓ガラスを拭いてもらおうって話になって、
あ、まあ、言わなかったらね、
そうそうそう、
分かんないですもんね、
で、まあ、ちょっとまあ怖いけどなんか後ろにちょっとまあちょっと手垢がいっぱいあるんでちょっと落としてもらえませんかって形で、うん、あ、分かりましたって言ってお兄さんがってこうやっていろいろなんかね、
はい、
あのまあ、ガソリン入れて拭いてくれたりしたの、はい、たらお兄さんがバーって戻ってきて、あの、すいませんって言って、手の跡が全然取れませんと、
ああ、
なんでやろう、うん、
で、よくよく調べたら窓ガラスの外に手垢があると思ったら内側に手の跡があったの、
あ、 まあ、山中が一人でビクビク
ってことはもう女の人が乗ったのね。
お
ー
おーおーおお。
っていうホラー話があって、う
ん、それをしてたと辻岡さんの隣で。
それをそのかしこ島っていうところでしてたわけよ、うん。
ちょっと待ってください。はい、
まだこれフリだから。
これフリだったんですか。
フリだから。ちょっと早く。
であったわけよ。はい、ただそのトンネルでその話をしたら、はい、あの音楽普通に聴いてたんだけど、はい、途中からブワーって言ってもう雑音が入ったの。
はい、
でうわーって言って二人でビビって何かなと思ったらその何だっけ。シガーソケットを挟んでたやつがポロッと外れて、うん、もう雑音っていうの、
はいはいはい、
音は何も拾えないみたいな感じで、はいはい、バーってやっててものすごいびっくりしたっていう話
もう
まあまあまあまあ、まあ、偶然が重なった的なねまあまあまあまあ
実体験でそういうことがあったっていう、
まあ、まあまあ確かに実際になったらそう怖いですけど
めっちゃ怖かったの時は
本当に怖かった僕もちょっと一個怖い話していいですかねちょっとでも今びっくりしたのが辻岡さんその話したじゃないですか、うん僕も一個しようとしてた話をちょっとかぶってて、う
んはいはいはい、
昔僕ら、まあ、僕ズコバコってずっと番組やってたじゃないですか
あそのやってたの
いやもうすごい流行学園で人気のリッチドッグ生放送30分の番組
そんなあったっけ、
うん、あもう伝説となった、う
ん、最終回は辻岡さんが涙を流して
た、うん、3年3ヶ月、ねはいはいはい、視聴率トップから外れなかったっていう伝説のね、うん、あの番組で、まあ、毎年夏に怪談スペシャルって言って怖い話をみんなでやるやつがあって、うん、で山中の順番になった時にね山中が俺の友達が言ってたんやけどみたいな感じで、うん、まさに今辻岡さんが言ってたような話と同じように、うん、心霊スポット行って、うん、手形がババンって後ろについてると、うん、ガソリンスタンド行って拭いてもらったら一個だけ消えない、うんで調べたら中に手形がついてたっていう友達が経験したんやずっと言っててあそんな話あったんだと思ってこの前ネットで怖い話調べてたら、うん、ネットに同じのが載っててこいつ完全に友達が経験したとか嘘ついて番組でネットで拾ったのこれは怖えなと思って
有名なやつなんだよこれね
あ多分もうよくあるわ
でもこれもうネットで見つけた時こういう言い方するとあれやけどめちゃくちゃ怖くって
怖いよね
あの正直今の話も、うん、まあ、あこういうことになるなって知ってたねやっぱりあ、まあ、俺まあ知ってる話
じゃん、まあ、昔の調べたから
でもこれやっぱりいざ聞くとさ、うん、人の声で、
う
ん、
そうか
これぞ
そ、
ね、
その声
から
、
ね、しかもそれをただの振りに使ったっていう
だからオチとんでもねえの来るのかなと思ったら、まあ、そんなあ電波が悪くなって、まあ、
実体験的にはねそれめちゃめちゃ怖かった
本当にまあまあ確かに急になったらさ怖いかもしれないです、ね、
大容量の音楽聴いたら急にズワーとか言い出したから
あ
トンネルの抜けてて
それでなんか人の声が聞こえたとかあったらやばいですけどねでもよくお化けの声聞こえるときって耳じゃなくて脳みその中で聞こえるみたいなのを知ってます、
うん、あそうなんだ
もうなんか風が風のように頭の中に響くみたいな、耳で聞くんじゃなくてなんか頭の中に響いてみたいなんで僕一回だけあるんですよ、
うん、
これお化けの声だと思ったのがあって、
うん
昔コインランドリー行ったときにカマキリが中に入ってきて、
はいはいはい、
でここにいたらその子供とかに見つかって、うん、なんか捕まっちゃうからって言ってコインランドリーからカマキリをパパって追い出してやったんですよ、
はいはいはいはい、
逃げようって言って、うんうんうん、でカマキリパーって飛んで道にパッて到着した瞬間、
うん、
車がブーってきてカマキリベチャって潰れた瞬間に、うん、うわーって声が頭の中に、うん、そう本当にあこれがお化けの声だと思って、うん、カマキリの声聞いたんですよ僕は
カマキリって喋るんだ
まあまあ死ぬ時はだから喋るんじゃないですかやっぱもう
そんなおっさんみたいな声
で、ね、いやもう本当おっさんでもうわーっておっさんの声で
おじさんがさそのカマキリを踏んだのなんか、まあ、気づいて叫んだだけなんじゃない？
いや車ですよ車
の運転手がさ
そんなでかい声出さないあれはカマキリに悪いことしたなってちょっと思ったんですけどね、そう
まあ逃がさなかったらな車に踏まれなかったわけ
だ、ね、そうそう、うん、あれ悪いことしたな僕その日だからコインランドリーから家帰るときに、うん、靴下を落として気づかずに次の日、うん、その道歩いてたら、うん、俺の靴下落ちてると思ってでも恥ずかしいから拾わない
俺やったら絶対拾うけど
コインランドリーでその行き帰りの道でパンツを落としてパン、うん、俺のパンツ落ちてると思ったけど恥ずかしくてそのまましかとしたことなかったけど
ちょっと恥ずかしいからね
うわ道に俺のパンツ落ちてんじゃないかと
思って
確かに確かに確かにうん、まあ、そういう、まあ、怖い話があったんですよ、まあまあまあでもまあ多分それ有名な話というか多分よくあるパターンです
あれなんかもう一個とかなんかしてるのがあのカーナビの話とかしてる
なんすか、
なんかカップルでなんか山のところあのカーナビでなんかある町をセットして山ずっと登ってったらなんか全然もうなんかもう獣道みたいなとこ連れてかれてカーナビでずっと案内されてるのまっすぐですよとか言ったらでそれ通り行ったらすごいもうなんか山の方バーッと連れてかれて ただなんか女の人が途中でキャーって言って、ああ男の人がまあ運転してて、ああ急にキーって降るなの。ああそこは崖あったの。
ああ。
ただカーナビがまあ目的着きましたって言って、死ねばいいのにって最後に。
それなんか聞いたことあるそれ。
これなんかなんかテレビ。
まあでも死ねばいいのにってなんか現代風すぎて。
そうだね。ちょっとね。
だって
ややって言いたいんですよ。やや
よくさんまさんの。小話で、うん、カーナビの言うことをずっとシカトしてたらカーナビが舌打ちしたっていうで僕も一個じゃあこういうのその流行学園で
まだ続くの、
なんかとある女性が、うん、まあ、なんかとある番組で怖い話をしてたんですよ、
はいはいはい、
とある女性が、うん、僕らその女性と、まあ、その番組収録以外でもちょっと、うん、結構知り合いっていうか話したことあって、
はいはいはい、
でその時にその裏で聞かせてもらった時と、うん、同じ怖い話を番組でしてたんですけど、うん、
はいはい、
そのプライベート収録以外で僕らに話してた時は、うん、私が元彼と行った時に経験した体験なんだけどって言ってたのが、うん、番組だったら友達と経験した話なんだけど、
いやないか
あれはもうお化けだな
って。え、誰？
あの人ですよ。
いやもうそれは隠してる以上
は言えない。まあ別に、まあ、本人が隠してるんでね、言えないですけどね。
まあ、
僕には元彼とって言ってたんですけど
急に欠かし始めた、ね、
番組では友達とと。
あ、本当。
それ
さっきの俺のパターンやねん
か。そうだな、お前ネットだからな恋人じゃなくて
え、それズコバコに出てた人？あ、それ言えない。
それ言えないですけど、
あ、じゃあ全番組チェックしたら分かるってことなの？
いや、分かりますね。
あ、なるほど、そうです
。階段、まあ、見てもらえれば。
うん、そうっすよ。いや、まあそんな感じでね、まあ怖い話も盛り上がったとこで、
うん、いやもう怖いわやっぱりなんかもうテンション下がるんやけど。
そうな、
本番前も怖い話されてさ、
うん、
こんだけ怖い話をするんだって。
心霊写真とかいっぱい見てね。
いや、
マジな心霊写真よね、うん、これだって実際誰かのブログに上がってるわけでしょ、あの心霊写真。
いや、そう、さっき辻岡さんがちょっとブログで
なんかちょっと、ね、
知り合いのブログでちょっと心霊写真見つけたの見てっていう。確かにあの写真は僕も
はっきりしてたもんね。
あれやべえなっていう、うん、
で俺でなんかそれでその話をしてて、なんか山ちゃんがなんかいろいろ話してる時に、うん、俺が山ちゃんの後ろの方をじーっと見たら本気でビビり出したっていう。
なんやお前、なんやねんっていやほんま
今日お前は散々だったから
な。何その今日散々、
どういうことやねん。今日の山中は
どういうことやねん。
あのまずあの遅刻して
遅刻、
いや、まあ、ライブがあったんですよ僕ら朝、
はいはいはい、
まず山中珍しく遅刻して、
はいはいはい、
であのその後ライブのお客さん呼び込みで警察に職務質問されて、
あ、何してんだみたいな。
そう、でその後に、うん、まあ、ファンっていうかライブ見に来てくれた人が差し入れくれたんですけど、
はいはいはい、
紙袋だったんですよ、うん、でまあ、山中傘持ってなかったみたいで、うん、駅まで歩いてる時急に土砂降りになってもうボロボロになって、はいはいはい、で駅の改札着いた時に、うん、もうすごい人混みで駅員さんも今日ちょっと人が多いんで絶対に立ち止まらないでくださいって誘導するぐらい人がバーッと多いところで、
はいはい、
そのど真ん中で山中紙袋ボロボロに破れて中のが全部バーッて
あの俺立ち止まっちゃったんですよ。
中身なんだったのそれ？
あのケーキとか、そう、飲み物とかね。
はいはいはい、
俺好きなね、俺カフェオレ好きなんですよ。でその白井も俺がカフェオレ好きってこと知ってるんで、うん、入れてくれてたんですよ。
あ、買ってくれてたんだ。
そうで紙袋破れて、うん、カフェオレ全部出ましたから、
ね。だから
もうかそう改札前カフェオレまみれにな
って。俺だから今日お前、俺もなんか今日ちょっとついてねえのかなと思ったけど、よく考えたら多分お前がついてなかったと思うんだよね。俺だって同じ紙袋破れなかったし、
アドレスでもってこと？
それで珍しく山中遅刻しちゃって言いましたけど、うん、僕と同じ時間で着いたんですよ。僕からしたらあの時間は早く着いてる方なんで、
まあ確かに、
うん、だから山中は多分遅刻すると一日のあれが崩れるのかもな、リズムっていうか。
それで、うん、俺はあんま気にしてはなかったんやけど、うん、土砂降りやったやろ、
うん、
俺は気にしてなかったけど髪の毛がさ、
そうそうそうそう、
わかるみたいになってた。
いやもうね、雨で、まあ、傘ささずに雨濡れて髪の毛がもうピシャってなって山中僕見て、うん、お前誰だと思いました俺の相方どこにやったんだと。お前山中の服着て何してんだ俺の山中どこやったんだ。
俺の服独特なんですけど、
うん、山中の服着て どこやって、俺の相方どうしたんだよと思うぐらいハゲてました、
うん、やばいね
こいつ誰だと思いました。
俺カフェオレ以上にショック受けて
だって僕と山中2人とも土砂降りの中、うん、びしょびしょで歩いてたんですけど、僕全然見られなかったんですけど、うん、山中超周り見られてました
びしょびしょで、うん、髪の毛も少なくて
でそんななんかボロボロの紙袋持って
紙袋って普通、うん、とってもあるから、うん、普通に手持ってるでしょ、うん、ボロボロすぎて脇に抱えてました
で、そのスーツとか入ってるそのスポーツバッグもびしょびしょになってるじゃないですか、うん、でそれで電車乗って、うん、電車床ももちろん土砂降りなんでびしょびしょなんですけど、はいはいはい、いつも通りびしょびしょのスポーツバッグをびしょびしょの電車の床にビタッと置いて
濡れてんのに置いてんの。
そうですよ、
もうだからあの雑巾みたいなもんです
ね。トイレとか行った後にさ歩いてる床をだよ。
そうですよ、
もう俺もう置いてない場所ないです
よ、ね、マジ、うん、あのいつも のボストンバッグみたいなやつ、そうそうそう、緑のやつでしょ。
そうです、そうです。
いやもうあれすごいですよ。
ちょっと一回金の検査をした
らそうですね、なんか培養してみたいですね、
多分あの国からそっぽかかります、うん、あの温泉施設やったら営業できないレベルです、ね、
お前のカバンバイオハザードマークつけとくれ
誰かをゾンビにできるね、なんか細胞があるかもしれな い, い自分で言うのもないけどな。
いやあれはすごいな、
あれをずっと俺使ってるやつや
から、う
ん、
多分だからお前と一緒にいたせいで俺も多分ビショビショとかそういう今日待ったのがまあちょっと思うんだもんな。多分お前だな、今日ついてなかったのは。
まあちょっと警察がちょっとびっくりしてね。
そう、
まあ、悪いことは別にしてないんやけど、
しかも俺らはそのたまたまね、うん、そのまあライブもう先輩とかいるわけじゃないですか僕らの、うん、逆らえないじゃないですか、やってきてって言われたら、まあ、あ、ね、あやってきます、
そろそろ
でやってて、しかも僕らそんなやってなかった正直、うん、他の周りの人たちが多分結構やってたんで、うん、その人たちに本当は近隣から苦情が来たと思うんですけど、僕らに一番最初に警察が来て、
なんか僕の目外さないんですよ僕の目を見てお前だろみたいな感じで、
まあ分かんなくないけどね、
なんなん
すか、まあ、気持ちは分かるけど、
原宿でお前の格好お前しかいねえもんな
それでね、その後いろいろあって、うん、釈放みたいなのされたんですよ。
釈放言い方捕まったの、
釈放質問だけだけど
な、まあまあそれで解放されて、うん、で先輩から、うん、でもああいうのはねナンパとか、
うん、あの道聞いてたとか言ってごまかせればいいんだよって、
はいはいはいはい、
まあ、うん、結構だからそういうの慣れてきたらそういうらしいんですけど、うんうん、できないし僕ら、うん、その慣れてないんで、
はいはいはい、
で職務質問もめったにされたことないんで、
まあ、そりゃそうだ。
じゃあ俺、じゃあナンパですって言っても信用してもらえるのかな、
うんうん、多分嘘だろと、
うん、俺がね、いや、うん、ナンパっすよと、うん、俺あのちょっと原宿に、うん、ちょっと女探しに来たんですよっつって、うん、言って信じてもらえるのかなと思って、
うんうん、お前無理だろうしな、
うん、
で
なんで暗くなんねんこれ
その時僕はちょっと起点聞かせて、そのじゃライブ会場の名前言ってって言われて、うん、まあちょっと言えないんですけど、その、まあ、ちょっと濁して言ったんですよ僕、
はいはいはいはい、
嘘とも取られないし、でもまあなんとか濁してるっちゃ濁してるなっていう感じの、はいはいはいはい、うまい感じで言って、うん、そしたらでまあ普通の警察だけだったらまあそれで終わるところを、ちょっとなんかこの辺そういうキャッチみたいの多いから、
はいはいはい、
あの署からちょっと偉い人も来て話聞きたいみたいだからって言って刑事が来たんですよ、私服っていうか
刑事来たの。
そうなんですよ。
そんなんなん。
そうそう、まああの辺ちょっと厳しいらしいんだよね原宿。
そうなんだ、うん、
それでまあだから僕うまいことごまかしたじゃないですかその名前、うんうん、だからあのあじゃあちょっとその会場まで連れてってって言われて、
はいはい、
連れてったんですけど、うん、僕そこでもし会場名前全く嘘ついてたら、うん、やばくなってたと思うんですよ。
ああそうだね、
あそこ俺だから、あ俺やっぱ持ってんなって思う。 あれは良かったな。
まあ嘘とかバレるしね。
ですよね。
刑事とかだともう犯人とかも見てるから、
あまあ頭いい
っていうか間違ってるからすぐ分かるんだ
よ。 あれはよかったな。
まあでも本当にその日唯一言われた頑張ってが警察からっていうね
しかも警察なんか芸人って僕らのこと知ってたんで、
うんうん、
なボケたかったのかなんか知んないですけど、うん、ライブ会場の近くに、うん、パンケーキ屋さんのすごい行列があって、
はいはいはい、
こことか言い出して
会場がね、
はいはいはい、
会場ここでしょ、こんな人気あるんでしょみたいな言ってきて、うん、めんどくせえなと思って
、うん、でまあ突っ込んだら、うん、めっちゃ満足そうにしました、ね、刑事すっげえ満足そうにして、うん、なんかいいボケしたなみたいな、
芸人笑わせたみたいな、
あさり側だった
うん、まあまあしょうがねえな、そんな日もあるわな、まあ、
それが出番の10分前の出来事です、
うん、そうわそれ嫌だね、
まあ、まあしょうがねえな、まあ、原宿はでも嫌いだわ原宿は嫌いだ、
まあ、いろんな人いるからね都心の方に、ね、
なんかちょっと気取った感じの、うん、すぐやらしてくれそうな、
やめとけ
ですか、
それ以上は言うな。
あそうですか、まあでも結構やらしてくれそうですもんね、
やめとけ確かに分かるけどもやめとけ
いやいや、まあそんな感じでね、うん、今何分ぐらいまだ喋る時間ある、
あと8分ぐらいかな、
あと8分、短いな、
うん、
コーナー行く、一応、
あ一応行く、なんか
まあ一応じゃあコーナー言っとくか、まあ、今回は辻岡さんいるから上から4つだけでいいかなと思って、
うん、ほうほうほう、
まあ第4位、
はい、
山中が見た今週のクソ女、うん、第3位宮本が見た今週のいい女、
お
第2位、山中赤羽探索。
いえ。
そして第1位、山中キモエ伝説。
最近これほんまなんか人気出てるような、
いやこれやべえね。
この前もね、なんかツイキャスで、うん、キモエ伝説、うん、とかやって、うん、結構盛り上がったんです一回やって、うん、で次、うん、キモエ伝説集みたいな、
そう、あの、うん、総選挙みたいな
やつ、総選挙みたいな、
はいはいはいはい、
でもう言いまくって、うん、何が一番キモいのかみたいなツイキャスやったんですよ、
はいはいはい、
でもあまりにも俺が言うのもなんですけど、うん、あまりにもキモすぎたのか、うん、3つ連続ぐらいで言った時にもう、うん、みんなテンション下がっちゃって、うん、視聴者が
やっとキモすぎたみたいな、
3つぐらいでやめたっていうね、
うん、
だってツイキャスちょっと俺物申したいんだけど、
まあちょっと僕もツイキャスではちょっといろいろ言いたいことあるんですけどツイキャスでは本当に
じゃあまた
じゃあそうだ次回に言わせてもらおうかな、俺じゃあ最近ちょっとあこれも長そうになったからな、どうしようかな、なんか何がいいか、
4位じゃない、4位やればいいんじゃない、
4位やりますじゃあ、いい女クソ女いきます、それでもキモい伝説いきますか、うん、あキモい伝説いくか、じゃああえて1位の、
あえて、
うん、今日その山中がパンツにカビ生えた話したから、それに対抗できるやつちょっと言うわ、
汚ね
え
よ、まあね、
もちろんキモいとはちょっと違うんですけど、これこそ山中の発言っていうのがあって、
はいはいはい、
まあ山中に、まあ、練習の集合時間に僕がパチンコしてて、僕はちょっと勝ってで山中に金をあげたっていうまあ話があるんですけど、
はいはいはいはい、
で最初山中はそれをあの番組とかでもらってへんと言ってて、
うんうん、
でその時点でまずまあ共演者の女性とかが、そんなもらったのにもらってねえとかみたいなちょっと引いてて、
はいはいはい、
まあ、でも次別の時にまたその話をしたら、うん、まあ、山中はいやでもなもらあのそんなもらってへんみたいな、まあ、言ってたんですけど、うん、これ出たなと思った発言が、うん、俺1000円しかもらってへんしと、
いやまあそうやね
俺1000円しかもらってへんしって言い出してこれなかなかすげえ発言だなと思ったんですよ、
ははは
いやそうやろ
開き直ってるぞ、
何が分かる
かな、うん、1000円しかもらってへんしっていうね、うん、そのくせ自分があの3年前に女の子にジュース1本おごったのをいつまでも語り続けるという、うん、
あ
そういうのがあるなっていうね、うん、
本当汚いよね。
いやいやもう
違う意味で汚い
わざわざお金を貸しに行ったんですよ僕、
うん
うん、でも500円ですよ僕、
え500円貸してもらった、
500円貸してもらって、うん、1500円はバックしたわけです、
はいはいはい、
満足じゃないですか、うん、
まあまあまあね、
ですよね、
うんうん、気持ちでね、
そう、う
ん、
まあね、
うん、1000円しかもらってへんしっていうね、
まあ、結局その日俺マイナスになったんですけどね、
あそっか、あお前勝手に負けたな、
勝手に負けてたからああ練習時間のようにこいつがパチンコ売ってるから、ああ暇なんで売ってたら5000ぐらい負けてだから結局俺はもうテンション下がってるんですよ、それなんか1000円もらったと言えても、
あそれもあってってこと
か、テンション下がってるんですよ、もう金ないから
どんだけ恨んでんの、
いやもう恨みますよ、ああもういやもう相方に言ってるもうパチンコ業界で恨んでるんですよ、
ああ
僕は、
まあまあ金な、俺もでもちょっと最近はあれだからな、あのザ漫才さ俺ら結局1回戦落ちちゃうやん
そうね、
あれで俺ちょっとストレスガーッなって、うん、去年はそれで結構暴食に食う方に走って、
うん、
でそういう人今年は気をつけなきゃなと思って、うん、そしたらもうやっぱ金使うしかなくて、
うん、
パチンコ行きまくって全財産もちょっとなくなりましたね、ついに
最近
そうなんですよ、で最後僕も3万円ぐらい、これはパチンコに使うんじゃなくて生活費のために取ってたお金があったんですけど、はい、
うん、
これ使うかどうかなって悩んでる時に、
うん、
レッドイットゴー、
うん、
ね、ありのままのを聞いてて、はいはいはい、あれ聞いた瞬間に、
うん、
ああいつもこんなんで迷ってる俺は俺じゃないと、
うん、
ありのままの俺はやっぱもうこう使ってこそ俺じゃないかと思って行って全部負けましたね、
あの歌3万負けたんだ、
あの歌はもうやめた方がいいですね、だから
なるほどね、じゃあ旅行のお金とかどうすんの、あ
それはだから、
まあ、来週とか一緒行くの、
大丈夫です、それはあの給料日とかちゃんと、
あそうかそうかそうか、うん、計算しちゃってるんだ、
そうなんです、パチンコで買った金だけで全国のファンに会いに行くというね、伝説の企画が今始まるんで、
いいパスしてくれましたね、
あれはもう意外とみんな注目してくれてるんですよ、なんか、
うん、いやそうだって、なんか見たらだってね、すごいいっぱいいろんなとこ行くもんね、
そうなんです、
青森とかあっちも行くんじゃん、
そうです、
北海道
最初はやっぱ距離的に岩手が限界だったんですけど、青森がめっちゃ会いたいって人がいっぱいいたんで、急遽青森まで飛行機で
いやそうだ、だってね青春ジャージングでね1日で青森って相当遠いからね、
いやあれほぼ無理です ね行けたとしても着くのが11時とかなんで、そのファンの人多分会いに来れないんで、
あもう朝一出てあっちの夜中着くような感じなんです
、そうなんです、
だから飛行機使うことによって、
うん、
なぜか青森に4時ぐらいに着くって
でも青森の終電6時とからしいんで
そっかそっか、
地元の人たちが
4時に着くでしょ、うん、でまあ会っ って、うん、あとも結構夜そこそこ時間があるんですよね、
うんうん、
まあまあまあ、
だからまあ何しようか
って、いやでも楽しいっちゃ楽しい、だってただの旅行っちゃ旅行だから俺らからしたら、
うん、そうね、どっか途中泊まったとかも計画してんの？
あ、そうそうそう、一泊っすよ、
はいはいはい、
うん、で関西の方も行くんで、うん、一回兵庫県で泊まって、で多分兵庫県の僕のおばあちゃん家に相方と二人で
泊まって、なん
か
俺より面白い人がいっぱいいるっていう、
尼、崎にね面白い人いっぱいいて、うん、で尼崎なんでやっぱ下町なんで家の中もちょっとボロい感じで、
はいはい、まあ、平屋とかだもんね、
そうだから相方も多分言いやすいんじゃないかなと思って、
うん、どういうこと
やえ、あとだってさ、なんか山ちゃんのさ、あの噂のお兄ちゃんとかも大阪にいるんじゃない今。
あ、そうですね、うん、
会いたくねえな、
なんだっけ、2階からなんかなんだっけ、あのペットボトルにしょんべんをしたっていう、
あ、まあそれもありますし、あの庭で僕なんかいたら上からなんかちょろちょろちょろって降ってきたと、パッて見るとお姉ちゃんしょんべんして
た、まあ部屋から出たくないと、トイレ行く
のに、なんか全然仕事もしないし、なんか職業訓練もしない、なんかニートっていう言葉があるじゃん、うん、ああじゃあなんだっけ、なんかもう一個言葉あったよね、
まあ、靴人間
なんやろ、まあ、一回かっこいいね、うん、言い方に入らそうと誰かがしましたよ、ね、政治家が誰か
あれだな、
でも結局入らなくて、
危険ドラッグみたいなものが名前付け間違えたと、
うん、結局入らなくてね、
結局なんて名前だっけ、レイプかなんかそんな感じ
じゃ
ない
、レイプじゃない、
レイプか、
あでもそんな感じ、
レイフルみたいな、なんか、
うん、ライブル、えなんか
レイブルかな、
あレイブルだ、レイブル、
あの誰かが政治家さんが誰かが入らそうとしたんですよ、なんかニートやと名前的なあれやから、うんうん、レイブルっていうのはかっこいい名前
でニートだって最初かっこよかったはずだけど、
かっこいいよ、ね、
ただ職業があれだからダサくなっただけで、
うんうん、そうですね、今は、うん、あのだから無事ニートっていう名前に戻ってますね、
なるほど
今大阪で多分、でも実際僕もねもう6年ぐらい会ってないんですよ、
え家族とか連絡は取ってんの、
まあ、一応ね、
あ一応、
うん、でもお兄ちゃんやっぱ別格なんだな、
お兄ちゃん別格やね、
ちょっとなんか撮影してきてるじゃんってい
やもう俺会いなんかもう会うのが怖く会いたくないわけじゃないですよ、兄弟なんで、腐っても兄弟じゃないですか、でももう会うのが怖くなってきてまあどうなってるかが怖く
て、でももしかしたらもう働いてさすげえ文字になって家庭持ってお前より全然まともな人生歩んでるかもしれない、
確かに確かに、
パーないで
それ分かんないじゃん、
うん、だって俺二十歳ぐらいの時に自分の名前の漢字書けなかったんですよ、うちの兄ちゃん、
え
もうそれぐらいのレベルなんですよ、
あやばいんだ、
まあバカなの、
なんやろね
まあまあやる気がないっていうか、
やる気がないや
ろね、あーもうへーすげえな、まあまあ頑張ってもまあお前ぐらいまでしか行かなかっただろうけど
そうね、
それはどういうこと
生徒会長と寮長が頑張ったから、
あそうそうそう、うん、人生のピークがそこで迎えたわけですね、
あの時一番楽しかった
生徒会長楽しいっておかしいだろお前ら俺の言うこと聞けやみたいな感じ
そんな感じではないけど
楽器崩壊するよ本当に、
あいやまあそんな感じで、まあまあ今日も盛り上がったんじゃないですかね、
う
ん、
まあもう時間やね、
おマジか、まあじゃあ
そろそろエンディングいくかな、
おそうだな、
なんか言いたいことありますまだ、最後に
最後に、
うん、まあ、エンディング前にですけど、いやなんか喋りたい内容、
まあ、まだ
なければエンディングいきますか、
あと2週ありますけど、
そうだね、うん、あでも本当旅行ねちょっと気をつけて行ってきて、本当に
多いですね、
うん、遠いからさ、
あれでも全国制覇したらちょっとかっこいいですよね、
いやかっこいいね、
あ、
まあ、遠いのはきついよ、でもね九州とかね四国とか、
もう九州はもう本当もう3日ぐらい覚悟で、うん、しかも飛行機じゃなきゃ無理ですね、
いやそうだね、
さすがに
四国も結構ハード高いからね、
あそうですね、うん、やっぱ九州とか行くと九州まで遠いし、九州の中新幹線でしかも移動しなきゃいけないんで、
あそっかそっかそっかそっか、
九州が一番多分きついです
よ、確かに確かに、
沖縄だったらもう行っちゃえば一軒っていうだけなんで、まあまあでも頑張りますよ、
まあ、ちょっと試してきます、
うん、
飛行機乗って、
うん、
東京昼出発するのに青森4時に着くってね、うん、感じで青森満喫してい きます、
いやちょっと楽しみにしてるのはちょっと動画と
かも、まあ、帰りもね、いろいろ仙台だったり福島だったり、
はい、そうそう、
まあ、いろいろ寄って帰るんで、
はいはいはい、
そうだから
一応動画とかもね、
うん、その震災があってからさ福島とかいろいろあって行ってみたいなと思ってたんです、そのやっぱ大変だなっていうか、
ね、
うん、でも行ける機会がなかった、今回ちょっとああこんな大変だったんだなって改めて、
そうだ、ね、
うん、
まあ、でもなダイヤがちょっと、
ああそう、もうもし、うん、帰りは鈍行なんで、
うん、
福島駅の出発のこの1本逃すと帰れないです、
うん、
僕ら、
あもうそういうスケジュールも全部分かってくるんだ、
もうちゃんと時間組んでるんですけど、福島だけが
10分ぐらいしかなくなった、
福島だけがもうギリなんですよ、
他、
うん、の駅はだいたい着いたら、まあ、15分20分ぐらい、まあ、結構余裕あった気がするんですけど、
はいはいはいはい、
福島だけはもうこれ1本逃すとまた1時間半ぐらいしかも来なくて、
そういうことか、
そうなんですよ、
はいはいはい、
だから最悪福島満喫できないかもしれないです うん、まあでも、
まあ、でも郡山とかも行くし、
行くことに価値があるんで、ちょっと会える、
うん、会える人がいたらだいぶありがたいね。福島でもだって一人待ってるからね、
うん、
ちょうど私福島駅の近くにいるみたいな。
まあ、なんか時間とかあったらなんかちょっとあの被災地とかなんかちょっとね、
まあ見れたらね、
撮ってきて
もらえたらね。それまた機会、今度の機会かな。多分その日はもうダイヤの終わり具合がやばい。
そっか、時間がね、
帰りクソ疲れるだろうからな。
いや大変だよ。
多分だから僕らは大丈夫だと思うんですけど、もう10時間以上2人で電車乗ってるわけじゃないですか。ジョーゼットだったら多分青森出発して東京着くまでに解散してるな。
ジョーゼットはなんか2人で前バイクで千葉ちゃんの実家が鳥取にあるから鳥取に行ったらしいんだけど、なんか帰ってきて、あの相方に東京ちゃんに聞いたら、あのツーリングとかは一緒に相方と行くもんじゃないですって言われて、なんでって聞いたらすごい喧嘩して本当になんか仲悪くなりましたね。そういうもんなんだよ。
まあ仲悪いコンビは無理だな。
リッチは大丈夫じゃん。でも
まあのらりくらりって感じだよ
ね。リッチは大丈夫だと思う。
まあまあまあ
のらりくらりやると思いますわ。
飯食う時間のことは本当に気にした方がいいと思うよ。飯って結構時間抜きやすいから、
まあ、だこれ聞いてる人にはちょっとあの僕は改めて言いたいんですけど、うん、皆さんの差し入れを僕は期待してるんで、一切その日は朝から何も飲まず食わずで出発するんでね。
もう大丈夫かそれ
は。まず食材をくれと。
そうですね。うん、まあそんな感じで、じゃあエンディングあれか、
めぐみさんをねお願いします。
これもういつまで流せば。
何が痛いの。何が痛いの。
いやもう、いやまあめぐみさんもまあいい人だから
頑張ってんね。めぐみさんも
頑張ってますね。確かにね、いい人、美人だし歌もいい歌ばっか歌ってな、キングレコードさんからなんか CD も出したっていうね。
あ、そうだね。
そうなんですよ。奇跡ですよね。
今更だけど奇跡じゃないよ。頑張ってきた。
何が
いいんじゃねえよ。
どういうこと。
奇跡ってね、あの歌があるってね。なんかそれ繋げようかな。
あ、そうか、
そうか。今浅はかなツッコミだな。じゃあ、最後エッジロック宮本の占いコーナー行くか。
おい、
じゃあ明日一番ラッキーなのは。
おい、ちょっと待ってください。おいって
なんですか。なんか前回のさ、
何か、
いや宮ちゃんの占いもさ、すげえ適当に言ってたなと思って。
なんかありましたっけ。
前回何でしたっけ。
なんだっけ、なんかすげえ適当な形な。占いか、あどうしようかなとか言って。
まあでも多分テレビ出てる占い師もこんな感じっすよ。
やめとけ。
ちゃんと用意しろ
じゃん。あ、そうか。まあじゃあ一番ラッキーなのは12月生まれのあなた。
おう、
ついにですね、
はい、
相方が、1日1枚、ハゲの写真を撮ってってハゲていく過程を動画にまとめる、宣言を皆さんの前でするでしょう。
おー、した
相方がっていうか本人がじゃない。
あ、本人
が、ね、12月生まれの本人が、
うん、したでしょう、うん、あれはちょっといい。
ちゃんと撮ってますよ。でも
あれでも多分だから
さすがに毎日忘れるときあるんですけど、
まあ、2日に1回ぐらいは撮っけば大丈夫。
さすがに撮ってるんやけど、うんうん、やっぱり角度によってはひどいよね。
毎回ちゃんと同じ角度で撮ってんの。
まあ一応、
うん、
はいはいはいはい、
同じ止めてな、ちゃんとな。何やってんの。
何やってんのかな。
後ろに手をね、今山ちゃんの後ろにしてたら、
あ、ポンポンってやる。
反対、いや俺のいる反対側から手がぶつかって、それがすげえビビったん
だよね。山中もうトークほっぱらかしでビビるっていう。
大失格です。プロとしてね、プロってこれから行こうという人間としては大失格。
今のでまたストレスが吐けるだろうな。
最近ほんま抜けるんよまた。
いやでも今日の雨の後のお前はやばかったわ。 あれはもう完全にハゲだった。ハゲかけじゃなくてハゲだった。うん、いやもうほんとやばいです。
本当
あれはなんかもう、いやほんと温水さんみたいな。だって髪切ってからだってもう2ヶ月3ヶ月だもん。
なってるよね。
普通の人なら美容院行こうかなって時期ですからね。
そっかそっか。
俺全然病院に予定がない
じゃん。今距離本当10センチぐらいで見てるんだけど、だいぶやばいね。ハゲ具合が、
うん、本当下からの角度によってはあの上何もないですよ。
乗っかってみたいになってます。
流行学園でだからハゲ一番の候補やっぱ山中さん。
山ちゃんだけにしとこう。
あ、まだ、あ、他にもいるかも。
いないいないいないいない。
いない。あのそうハゲてる人にのハゲっていう言葉はめちゃくちゃ敏感やから、
ね。ああ、そうなんだ。
キンクやから。
ハゲって結構いじりにくいよね。一番いじりにくくないなんか。デブとかいじりやすいけどさ、ハゲとかダメいじり。
デブでハゲだったらどうしようも。
だから、
もうやめとけってだから。
ハゲてる人は一回本気でハゲについて悩むからね。
ああ、まあまあまあまあ。
山ちゃんはじゃあ悩んでないんだ。もう一直線だよね、ハゲって。
ハゲ、ハゲに。ノリノリでインタビューみたいな。ノリノリのインタビューみたいな何なんですか。
ハゲにジャンプだよ。
何それお前。少年雑誌的な感じやめろ。
週刊ハゲにジャンプ。
よし、というわけでじゃあ今週はこんぐらいで、はい、またね、2週間辻岡さん、はい、まあ、これからお願いしますね、
また来週再来週も
よし、
お願いしますね、
はい、はい、じゃあまたお願いします、
はい、さよなら、
はい、さよなら、はい。